お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書11章24節から25節、12章そして13章です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル書11章の学びをしていますが、24節。また霊が私を引き上げ、神の霊によって幻のうちに私をカルデアの捕囚の民のところへ連れて行った。そして私が見たその幻は、私から去って登っていった。エゼキエルは最初にいたバビロンに連れ戻されます。25節。そこで私は、主が私に示されたことをことごとく捕囚の民に告げた。エゼキエルは民に、偽預言者たちが彼らに嘘をついたことを教えるために戻ってきます。彼は幻を見たのです。エルサレムは滅ぼされます。そして完全な捕囚は、もう目と鼻の先です。彼はなぜ神様が彼らを裁かれるのかを語ることができるのです。民はエゼキエルに耳を傾けることはしませんが、それでも彼は彼らにとっての印であり続けなければなりません。12章はエゼキエルが続けて裁きが切迫していることを宣言する部分で始まりますが、民は信じません。ここで重要なのは、神様の御言葉が宣言されることです。エゼキエルは確かに神様の御言葉を述べ伝えなければなりません。エゼキエル書12章の一節。ついで私に次のような主の言葉があった。この章では、エゼキエルは5回私に次のような主の言葉があったと言っていますが、エゼキエルは民に主の言葉以外は何も伝えていません。エゼキエル書12章の2節。人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから。見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。もちろん神様はこの民について前にエゼキエルに警告を与えました。でももう一度彼に思い出させておられます。なんならエゼキエルががっかりしているかもしれないからです。神様はずっと前のイスラエルの歴史の始まりの時に次のように言われました。申命記29章の4節。しかし主は今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳をくださらなかった。この民は目が閉じられ耳が聞こえなくされていたのです。この民に関するこの真理を確認した預言者はエゼキエルだけではありませんでした。イザヤとエレミアもそうでした。イザヤ書6章の9節から10節にはこのように書かれています。すると仰せられた。言ってこの民に言え。聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。だが知るな。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないように。続いてエレミア書5章の21節にもこのように書かれています。さあこれを聞け。 愚かで思慮のない民よ。彼らは目があっても見えず、耳があっても聞こえない。これに加えて、使徒の働きは次のような言葉で閉じられています。使徒の働き28章の26節から27節。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。この人々は閉じた目と聞こえない耳を持っていたのです。今日人々が自分は信じられないというとき、それは知的な問題ではありません。問題は心の意志です。彼らはただ信じたくないのです。ある人たちは自分には特定の知的なためらいがある、つまり超えることのできない知的なハードルがあると言い訳を言います。しかし実際はあなたの知性は一つの小さなハードルを入れるのにも十分ほど大きくはないのです。問題は知性の中にではなく意志の中にあります。生活の中に罪があるので、人間は神様に立ち返りたくありません。神様を信じたくないだけなのです。イスラエルはただこの世のミニチュアです。つまりここで説明されているイスラエルの状態は今日の世界の状態だということです。不信仰の例においてイスラエルは世界全体の縮図なのです。だからこそ私たちはエゼキエルが何を言わんとしているかを注意深く見る必要があるのです。イスラエルは部分的に目が見えなくなりました。そして今日の私たちの世でも同じことが起こっているのです。イスラエルの不信仰のゆえにエゼキエルは民に例えを話すだけではなく、実際にこれからその例え話を実演します。エゼキエルはとても頭の良い人物であったと同時に本当のユーモアのセンスもあったと思います。この例え話を実演する技術的な部分をやり抜いたときに彼がどんな顔をしていたか想像できます。彼は何か演技の大げさなヘボ役者のように自分がこれらのことを演じるとき大いに楽しんでいたのではないかと思います。エゼキエル書12章の3節から6節。人の子よ、あなたは捕囚のための荷物を整え、彼らの見ている前で昼のうちに移れ。彼らの見ている前で今いるところから他のところへ移れ。もしかしたら彼らに自分たちが反逆の家であることがわかるかもしれない。あなたは自分の荷物を昼のうちに彼らの見ている前で捕囚のための荷物のようにして持ち出し、捕囚に行く人々のように彼らの見ている前で夕方出て行け。彼らの見ている前であなたは壁に穴を開け、そこから出て行け。彼らの見ている前であなたは荷物を肩に追い、暗いうちに出て行き、顔を覆って地を見るな。私があなたをイスラエルの家のために印としたからだ。確かに彼の行動は滑稽です。エゼキエルがしたことは次のようなことでした。自分の家に入っていきます。その当時の家は道のすぐ脇にありました。まるで旅行にでも行くかのように荷物を詰め、壁に穴を開けて道に出てきます。それがどういう結果があったかは想像できるでしょうか。スーツケースを下げた人物が壁から出てくるのです。おそらくこの奇妙な行動を人々は立ち止まってみたに違いありません。エゼキエルは彼らのために答えを持っていました。エゼキエル書12章の8節から12節。翌朝私に次のような主の言葉があった。 人の子よ、反逆の家、イスラエルの家は、あなたに何をしているのかと尋ねなかったか。彼らに言え。神である主はこうおせられる。この宣告はエルサレムの君主、およびそこにいるイスラエルの全家に関わるものである。また言え。私はあなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは虜となって引いて行かれる。彼らのうちにいる君主は暗いうちに荷物を背負って出て行く。出て行けるように壁に穴が開けられる。彼は顔を覆うであろう。彼は自分の目でその地をもう見ないからである。この時にはまだゼデキアがエルサレムの王座についていました。そして偽預言者たちは捕囚のために次のように言っていました。見てごらん。ネブカデネザルは2回もエルサレムを包囲し捕囚を連れて行った。でも町を破壊してはいないし、宮を燃やしてもいないし、王を処刑してもいない。あなた方は間もなく帰ることができる。心配することは何もないのだ。でもエゼキエルは言います。私はあなた方に知らせることがある。今私がやったことはエルサレムで起こっていることの描写なのだ。そこの王である市長ゼデキアは自分はとても賢いと思っている。彼は自分は包囲の間に町からすり抜けることができると思っている。でもそんなことはない。彼が町を離れるとき、彼は地面さえも見ないのだ。なぜゼデキアが地面を見なかったかわかるでしょうか。第二列王記25章の1節から7節の歴史的な記録を読んでください。それは後でネブカデネザルが彼の目を潰したからです。そのことが第二列王記25章の1節から7節に書かれています。ゼデキアは偽り者で悪いやつで、ネブカデネザルとの条約を破ったのです。異教の国の王、ネブカデネザルの方が、イスラエルの王座についている男よりも尊敬に値しました。今日、不正直なクリスチャン以上に、教会を傷つけるものはありません。特にその人が、主の働きには活動的な信者であるのに、ビジネスの世界では評判の悪い人であるなら、なおさらです。ゼデキアはそのような人物でした。そして偽預言者たちがエルサレムは素晴らしいよと言っていたときに、エゼキエルのメッセージはこの捕囚の民にとっては苦い丸薬のようでした。エゼキエル書12章の17節から19節。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、震えながらあなたのパンを食べ、おののきながら、こわごわあなたの水を飲め。この地の人々に言え。神である主は、イスラエルの地のエルサレムの住民についてこうおせられる。彼らは自分たちのパンをこわごわ食べ、自分たちの水を怯えながら飲むようになる。その地が、そこに住むすべての暴虐のために痩せ衰えるからである。エゼキエルが演じるにはこれはなかなかの演技です。彼は道にテーブルを持ち出し、そこに座って震えながら食べるのです。すると人々がやってきて、どうしたんだい？寒いのかい？それとも何か悪いものでも食べたのかい？というかもしれません。そこでエゼキエルは彼らに神様からのメッセージを伝えます。向こうのエルサレムで起こっていることを知ってほしい。エルサレムには飢饉が起こっている。そこには恐れがある。神様が町を滅ぼしつつあるのだ。彼が伝えなければならないのはなんと厳粛なメッセージでしょうか。エゼキエル書12章の22節から23節。人の子よ、あなた方がイスラエルの地について、火は伸ばされ、すべての幻は消え失せると言っている、あのことわざはどういうことなのか。 それゆえ神である主はこうおせられると言え、私はあのことわざをやめさせる。それで彼らはイスラエルではもう繰り返してそれを言わなくなる。かえってその日は近づき、すべての幻は実現すると彼らに告げよう。エゼキエルは言います。神様はずっと忍耐深くあられたが、今すべてはもう終わった。補修にされる日が来ようとしている。そして神様はこれ以上もう待たれることはない。エゼキエル書12章の28節。それゆえ彼らに言え、神である主はこうおせられる。私が言った言葉はすべてもう伸びることはなく必ず成就する。神である主の見告げ。誰もがずっと先の将来は美しいものだと信じたいものです。将来に待ち受けている唯一の美しいことは、いつの日か主イエスがご自分の教会をこの世から取り去られるという事実です。これが私たちに与えられている唯一の望みです。この世は良くなることはありません。そして私たちが平和を持つことはないのです。記録に残っているすべての歴史の中で実際に平和と呼ぶことができたのはほんの 2,300 年ぐらいです。人間は自分たちが建てていると思っている新しい世界を建ててはいないのです。さて13章には偽預言者、また偽女預言者たちに対する預言が書かれています。女性たちもこのことに加わっていたことに注目してください。今までにカルトや何々主義と言われるものが女性によって設立され、女性たちが設立の大きな部分を担ったということに気づいたことがあるでしょうか。そのようなことはエゼキエルの時代にもそうだったし、私たちの時代にも本当です。エゼキエルは続けて主の御言葉を述べ伝えます。13章の1節から3節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、預言をしているイスラエルの預言者どもに対して預言せよ。自分の心のままに預言する者どもに向かって主の言葉を聞けと言え、神である主はこうおせられる。自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来る。何が問題だったのでしょうか。この預言者たちは自分の心のままに預言していたのです。講壇に立って自分自身の見解を述べるだけで神様の御言葉を述べ伝えないことの人物を神様は裁かれます。このような人々は自分たちの考えを述べているだけです。例えばどのように友人を作るか、人に影響を与えるか、積極的に考えるか、自分を頼みにするか、自分自身を罪人ではなく素晴らしい人物だと考えるかなどです。偽預言者たちのメッセージはエルサレムではすべてのことはうまくいっているというものだったのです。エゼキエル書13章の17節から18節。人の子よ、自分の心のままに預言するあなたの民の娘たちにあなたの顔を向け、彼らに預言して言え。神である主はこうおせられる。皆の手首に呪法の紐を縫い合わせ、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って、人々を罠にかける女たちに災いが来る。あなた方は私の民である人々を罠にかけて、自分たちのために人々を生かしているのだ。エゼキエルは偽預言者たちに抵抗すべきでした。ここには、あなたの民の娘たちにあなたの顔を向け、彼らに預言して言えと書かれています。創世記10章の8節から9節には、ニムロデが主の御前の力ある漁師と呼ばれています。創世記10章の8節から9節にはこのように書かれています。 クシュはニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。実際彼は人間の魂の漁師でした。この偽物のカルトがやっていることも同じです。彼らは人間の魂を借り出すのです。女性たちもまたこのことに関わっていました。第二ペテロの手紙二章一節で、ペテロは次のように述べています。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じように、あなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。今日多くの女性たちが、霊媒師や占い師や行進術師や、魔女のいる心霊術に関わっています。南カリフォルニアにもかなりの数がいます。今彼女たちは公に自分たちが魔女であることを宣言しています。皆の手首に呪法の紐を縫い合わせとありますが、英語ではすべての袖のために枕を縫う女たちに災いあれと書かれています。この女たちがしていたことは、病気にならないように、あるいは怪我から守られるように、お守り、つまり腕につける何か小さなものを配ることでした。あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って人々を罠にかけると書かれていますが、彼らは自分たちが祈りを込めたベールを渡し、それがあなたが病気から良くなるのを助けるというのです。まるで主にではなく、そのベールに御利益があるとでも言うようにです。今日あなたが自分の周りに見ているものは新しいものではありません。人類の種族と同じほどに、そのような低俗な偶像崇拝は古くからあります。エゼキエルが彼の時代にはっきりそのことを公然と非難したとき、その非難は主の言葉であって、彼自身の言葉ではありませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、幻は去っていったというテーマで、エゼキエル書11章24節から25節と12章13章をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組では、あなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。